天と地を作られた全能の神主よ、今私たちはこの新しい年の最初の礼拝を主の御前に集い心から捧げようと集まっております。神様、どうかこの一年が私たちの信仰の平安が守られるように、心の平安が守られるように、また生活の平安も守られますように、あらゆる面において主の助けと支えを私たちは必要としておりますので、主よ、どうぞあなたの憐れみを示してくださって、主を慕い求める者が悩み苦しむことがないように、神様、どうぞこの一年お助けください。そして主の栄光が小口に豊かに輝きますように期待し、はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
マタイ13章の1節から23節、そのうち9節までをとりあえずお読みします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。アーメン。新しい年です。私たちはですね、この年、ここでイエス様が語られたようにですね、豊かな祝福を得るために、良い地、素晴らしい良い地、そんな心になってですね、30倍、60倍、100倍の実を結びましょうと語れば、新年のメッセージとして成り立つのかもしれませんね。つまりこの例え話はどういう趣旨で語られているのか、それは豊かな実を結ぶための秘訣であるという解釈に基づいた説教となるわけです。すなわち、あなたの心を耕せ、畑、ここで畑と言われているのはあなたの心であると。あなたの心を耕せ、良い地のような心になるためには、あなたの心の中の雑草とか小石を取り除かなければならないのである。いろんな雑草が生えている、不安、怒り、恐れ、不信仰、そういうものを取り除いて雑草を刈ってしまって、そして御言葉の種をその畑にいっぱい撒くたっぷりと心の中に御言葉の種を撒け、聖書を読め、メッセージを聞け、そうすれば、豊かに実を結ばせて30倍、60倍、100倍と祝福を得ることができるのである。ありきたりでおざなりな説教だと思います。そんなことを教えてるんですか、ここは、ってことなんですよ。そもそもイエス様がですね、この例えを話された理由は何でしょう。そう思ったんです、弟子たちも。でイエス様に聞いたんですよ。それが10節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですかって。この例えを話した理由ですね。でイエス様答えて言われたのが、とりあえずですね、11から13節をお読みしますが、イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いているが聞かず、また悟ることもしないからです。これが理由だって言うんですよ。この例えを話した理由ですよ。よろしいですか。巷で語られているように、多くの教会牧師が語っているように、この30倍、60倍、100倍の祝福を得るために心を耕せっていう、そんな意味で、そんなつもりで語ってるんじゃないってことが、少なくともそこだけからでも分かると思うんです。なぜこの例えを話されたのか。それは特に13節、彼らは見ているが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからですね。からですよ。だからです、この例えを話したのは。何にも聞いてるようで聞いてない、 見ているようでも何も分かってない、悟ることがない、そんな人だからだっていうわけですね。でもですよ、でもですよ、本当ならば仮にも教師たるものであるならば、そういう人にこそ分かりやすく語るべきではないのでしょうか。例えばですね、異端の教えに洗脳されている人がいるわけですけれども、心を閉ざしてですね、牧師が何を言おうとも聞く気がない、聞く耳持たない、そんな人に何とかして目を開かせ、真理を悟らせるためにはあの手この手を尽くしてですね、忍耐強く語りかけていかなければならないわけでありまして、どうして悟らないんだって、もうお前なんか知らないというわけにいかないわけじゃないですか、ね、でもイエス様は彼ら悟らないからもういいみたいな感じ。この11節を見るとですね、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていませんって、彼らには悟る権利がないみたいな感じ。奥義を分からせないために例えで語ったんだっていうわけですよ。そしてそれこそがイザヤの予言の成就だというのが14節15節ですね。それではここで主が言われるところの奥義とはどのようなものでしょうか。奥義です、まあ、世間一般では奥義とか言われたりするわけですが、どんなものでしょう。北斗百裂拳みたいなやつですか。もう腕が100本に見えるような、これが一子相伝の奥義、そんなものじゃない。どんなものですか。それはですね、16、17で説明されているわけなんですよ。16、17節。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まず16節を説明しますと、弟子たちの目は見ているから幸い、耳は聞いているから幸い。だけど人々の目はつぶっている、心は閉ざされている、悟ることをしないって、それに比べりゃ弟子たち幸い。なぜか17節、まことにあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですって。よろしいでしょうか。皆さん、昔の信仰者たちが願ったのに見れず聞けなかったもの、それが奥義だと言ってるんですね。ここでね、その奥義を弟子たちは見ているから幸い、だけど人々は、悟らないからもう困ったもんだと。その奥義というのは、弟子たちが見ている奥義というのは、昔の預言者や信仰者たちが切に見たいと願ったけど見れなかったもの、それが奥義であるとイエス様はおっしゃっているわけであります。何でしょう、その奥義とは何でしょう。それを見た人、聞いた人は幸いなんだと。いかに幸いかと。どんな奥義なんでしょう。奇跡でしょうか。病の癒しでしょうか。繁栄でしょうか。でもそんなものはですよ、昔の信仰者たちは嫌というほど、嫌とは言わないけども、十分見てきているわけですよ。奇跡、癒し、繁栄ね。旧約聖書なんてそんなものとんでもない、とんでもない奇跡ばっかりオンパレードですよ。繁栄なんてどうですか。ダビデやソロモンなんてどんだけその王国は繁栄したでしょうか。それを旧約の信仰者たちは見たいけど見れなかったね。聞きたかったけど聞けなかったって、切に願い求めたけど手に入らなかったものなんでしょうか。奇跡、癒し、繁栄、十分見聞きし体験してきたものですよ、全部ね。だから奥義とは何かですよ。 昔の信仰者たちが願っても手に入れることのできなかったもの、それは何か。それはキリストによる救いですね。福音ですよ。すなわち11章13節を見てください。ヘブル11章の13節です。よろしいでしょうか。ヘブル書の11章の13節をお読みします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。これらの人々って誰ですか？それはもちろん旧約時代の信仰者たちですよね。この11章は信仰者列伝とも言えるような、箇所でありまして、どんな信仰者がいましたか？アベルだとかね、アベルから始まってエノク、そしてノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、サラ、そして、これらの人々はと続いていくわけですけれどもね、彼らはすなわち旧約の信仰者たちは約束のものをね、手に入れたいと思いながら、それを手に入れることがないまま死んでいったっていうんですよ。何を欲しかったんでしょうか。はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していた、この約束のもの、それを喜び、はるかにそれを見て喜び迎えていた。何が旧約で約束されているのかといったら、当然ながらそれはメシア、キリストの来臨。それが旧約聖書の約束のほとんどなわけですからね。すなわち神の国が訪れること、それを旧約の信仰者たちは見たかったんですよ。この目で見てみたいって、神が送ってくださる約束のメシア、そしてそのキリストによる救い、その結果としての天国、帰るべき天の故郷、それを旧約の信仰者たちは熱心に求めたけども手に入れることなく死んでいった。残念かと、そうじゃなくって、14からに書いてある通り、彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アレルヤ。よろしいでしょうか。旧約時代の信仰者たちが切に願い求めた、手に入れたかった、この目で見たかったキリスト、メシア、そしてその救い、帰るべき天の故郷、それを手に入れることなく死んだけれども、見ることなく死んだけれども、しかし神は彼らのために都を用意しておられたって、ちゃんとね、残念な結果にはなってないわけですよ。それを弟子たちは、イエス様の弟子たちは自分の目で見、耳で聞いていたから幸いだっていうわけなんですよ。旧約聖書の約束しているメシア、救い、福音、ですので、マタイに戻っていただいて、マタイの13章の18節。ですから種まきの例えを聞きなさいと主は言われているわけです。いいですか皆さん。旧約時代の信仰者が切に願った、見たかった、聞きたかった福音、メシア、 それはある人たちはいくら聞いても聞かず悟らない。でも弟子たちはその目で見てるから幸い。それをここで語っているわけですよ。ですから種まきの例えを聞きなさいって言ってるんですよ。いいですか。もう一度繰り返しますが、この種まきの例えをほとんどの場合、この地上でいかに祝福を受けるかと、その秘訣であると教えられているわけですけど、そんな目的のために語られているのではないということです。旧約時代の信仰者たちが見たかった、聞きたかった福音、それを多くの人は悟ってない。けど弟子たちは目で見て聞いてるから幸い。だから聞けって、種まきの例えを聞けって。で、ここからですね、イエス様はその種まきの例え話の種明かしをなさるわけなんですね。種まきの種明かしですよ。それが19から23節なんですけれども、ところがですね、これが誤解されているわけですよ。つまり祝福される秘訣だと、良い心で素直に御言葉を信じれば100倍、そういうふうに。しかし先ほど言いましたように、ここに隠されている奥義、それは福音であります。つまり祝福は祝福でも、地上の祝福とかじゃなくって、天国の祝福なんですよ。よろしいでしょうか。この種まきの例えは、そこに隠された奥義、それは福音。それを聞いている人、見ている人、それは幸い。しかしそれを悟らない人は災い。地上の祝福を人よりも誰よりも多く、あの人は30倍か、よし俺は60倍、いや100倍、なんていうふうな競争心を持つための教えなどではないわけです。地上の祝福なんかじゃなくて、天国の祝福です。だからそれを勘違いしている人はですよ、13節で言われている通り、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしない人々だっていうことになるわけですね。それがイザヤの予言の通り、あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それも彼らがその目で見、その耳で聞き、その心では悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ね、確かに聞いてる、確かに見てるけど決してわからない、決して悟らない。誤解してるんですよ、最初からね。この例え話をここに限らずですけど、現代においてもそうですよね。聖書を読み、メッセージを聞き、そうやっているのに、もっと祝福を、60倍じゃ足りません主よ、70倍です、80倍です、90倍です、100倍です、120倍です。もっと祝福を。そういうふうに考える牧師でさえもたくさんいる。大体ですね、そもそもですよ、昔の預言者や義人たちがこの世の祝福とか、この世の富とか、そんなものを繁栄とか求めた人がいたでしょうか。そんなに アブラハムはどうだったでしょうか。信仰の父アブラハムはこの世の豊かな祝福を求めたでしょうか。いや、むしろその時求めたのはロトの方ですよね。ロトはさあ私たちはもう増えすぎたから別れようって、二つに分かれようってアブラハムが提案した時に、ロトが選んだ地はどこがいいかな、あそこだって、ソドムだってね、ソドムのあの肥沃な地だってね、この世の繁栄を求めたのはアブラハムではなかった。彼はどうぞどうぞってね、ロトあっちに行っていいよって、私はこっちでいいからって。そのアブラハムは100歳近くになって子供ができたわけですけども、ね、アブラハムが神様に求めたのかって言ったらそうじゃないわけですよね。アブラハムがわしは信仰あるもんねってね、何歳になっても神様に祈れば何でも聞いてもらえるからね、主よ、もう100歳ですけど、どうぞ私に子供を与えてくれたまえ、くださってくださいじゃないよ、なうまく言えない、与えてくださいませってね、そんなことを頼んだ覚えはない。むしろアブラハムはあなたに子ができるって、お告げを受けた時に否定してますから。アブラハム、そんなこんな年寄りに子供ができるわけないじゃないですかってね。モーセいかがでしたか。モーセは80歳になって、よーしそろそろやるぞって、主よ我を用いたまえって、主よここに私がおりますから、どうぞエジプトに使わせてください、用いてくださいって。モーセはそうしたかって、それも違う、逆ですよ。モーセは神様から行けって言われて、嫌です無理です、私口の人じゃありませんからって徹底的に否定して嫌がって、それでも無理いや行けモーセって言って、歌にもありますよね、行けモーセパロに告げよってね。そう、無理やりを知らされていったんですよ。80からでも行けるぞ、わしゃ行ける信仰だって言ってるんじゃないですもんね。エリアなんかどうでしたか。エリアなんか、主よもう早く命を取ってくださいって、地上にしがみつこうとなんかしてないんですよ。とにかく彼らが願ったのはキリストによる救い、メシア、福音です。それこそがこの種まきの例えに隠された奥義であるわけです。それを聞いて信じる人は幸い、聞いても悟らないなら災い、不幸ですから主は言われているわけですよ。改めて18節ですから、種まきの例えを聞きなさい。さあ聞きましょう、私たちこの種まきの例えを教えてもらいましょう。まず19節、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。御国の言葉というのは福音のことですよね。そうなりますよね。この例え話の奥義が福音であるならば、そのまかれる種というのは、御言葉は御言葉でも、御言葉なら何でもいいわけじゃなくて、福音限定と言っていいでしょう。その福音の言葉を聞いても悟らないと、そのまかれた福音を奪っていくって言うんです。平行箇所のルカの方ではですね、悪魔が来て彼らが信じて救われないようにって、そういう言葉が入ってるんですよ。よろしいですか。御言葉を聞いても悟らないとどうなるかって言ったら、悪魔がですね、信じて救われないようにって、その御言葉の種を奪っていくって言うんですよ、ね、御言葉の種、その御言葉の種が奪われたら救われないんです。どんな御言葉ですかそれって、ね、隣の人を自分より愛しなさいとか、いろんな御言葉あるわけでしょ、悪い言葉を一切口から出してはいけませんとかね、 年寄りを叱ってはいけませんとかいろんな御言葉ある。でもその年寄りを叱ってはいけませんっていう御言葉を奪われたら救われなくなるほどの御言葉でしょうかって言ったら、そんなことはないでしょうってことですよね。もしもその御言葉を悪魔が奪ってしまったら救われない、信じて救われることができなくなるっていう、その御言葉は福音しかないわけですよ。だからこれ福音のことを言ってるわけなんです。御国の言葉って、御言葉の種っていうのはどんな種でも御言葉の種なら何でもいいってわけじゃなくって、福音なんです。そして20節、また岩地にまかれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。福音を聞いてですね、すぐに受け入れるんですって。喜んで受け入れるんだから素晴らしいじゃないか。はい、まあね、そう一見そう見えますけど、でも信じた、クリスチャンになったと。でも現代の統計上、その統計から言えばどうなるか、信じてもせっかく信じてもだいたい3年経ったら信仰を捨てるって。21節で主は入れている通り、しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。なんでかってね、どうしてせっかく、信仰に入ったという、そんな人たちがたった3年で信仰捨てるのか。それはイエス様が言うには、根がないからだって。自分のうちに根っこがないんだって。なぜないんでしょうか。それは悔い改めがないからでしょうね。本当の悔い改めがないから、たとえ信じますと言ったところでね、祝福とか奇跡とかが目当てで入会したんだったら、悔い改めという根っこがないならばですよ、やがて枯れる。だから入信と入会の違いですよね。入信というのは本当に悔い改めを持って信仰に入るけども、入会というのは何らかの、目当てで、例えばさっき言った通り奇跡とか祝福とか癒しとか、そういうものを目当てでメンバーに入っていく、入会する。別に入会という表現がダメだって言いたいわけじゃないんですけども、その中身ですよ。重要なのはね、中身、信仰に入った中身、悔い改めというものがなかったら根がないっていうことですね。そして22節、また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。これはですね、信仰を利得の手段とした人たちだとも言えると思います。御言葉福音を聞くけども、信仰に入ったけども、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐんだと。信仰を利得の手段としてしまった人、祈れば何でも手に入る、祈れば全て自分のものになる、そういうふうな信仰の目的が見失われてしまっているわけですよね。何のためにキリストは十字架で死なれたのでしょうか。あなたの罪を背負って身代わりに死ぬためですよね。そして信じて罪が許されるため、天国に入るため、そのためにあの罪のない神の御子は血潮を流し肉を裂き死んだわけですよ。 それをその信仰を自分の欲得のために使うとしたら、キリストに対する冒涜と言われても仕方がないのではないだろうかと、そこまで思ってしまうわけですよ。聖書によれば、そんな人たちは、彼らは知性が腐って真理を失った人々であると第一テモテの6章5節で言われているわけです。知性が腐って真理を失ってるって厳しいですね。厳しいってそこまで言われてしょうがないと思いますけども、ね、真理を失ったらどうなるんでしょうか。真理を失っても天国に行けるんでしょうか。真理なんか失ったって天国は手に入るんでしょうか。イエス様は何と言われたか。彼らは実を結ばないって22節でね、実を結ばないって言われているんですよ。そうすると23節はどうでしょうか。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。御言葉を聞いてそれを悟るとはどういうことなんでしょうか。御言葉を聞いて、分かった、分かったぞ、分かった、こうすれば祈りは聞かれるんだって悟ることでしょうか。朝早く起きて祈れば、その祈りは聞くんだ、よく聞く祈りの方法はこれだ、断食だ、ね、それを悟ればいいんですか。違います。何度も言ってますように、御言葉を聞いてというのは福音を聞いてということでありますから、福音を聞いてそれを悟る人のことを言ってるわけですよ。豊かな実を結ぶのは福音を聞いて何を悟るべきなのか、何を悟ればいいんでしょうか。それはですね、信仰というものは天国に入るためのものだっていうことを悟る人が豊かな実を結ぶっていうことですよ。信仰は天国に入るためのもの。福音を聞いてそれを悟る人が豊かな実を結ぶ人だっていうわけです。悟ってない人が多いわけですよ。福音、神様はあなたを愛している、そうだ私は愛されているんだ、なのに神様どうして私の祈りに応えてくれないの。だから神があなたを愛したというのは可愛がったと、ね、なでなでしたということではなくって、救いたいって行動したってこと、それが神があなたを愛したということであるわけなんですけれども、その福音を悟ってないわけですよ。教会がですよ、牧師がですよ。だからイザヤは言ってるんですよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。信仰は天国に入るためのもの、そのための道を教えるのが聖書だってことですよ。それが信仰だってことですよ。天国に入るための信仰を持っておかなければなりません。信仰、もしも、そうですね、この新年早々から大地震が起きて津波警報発令されていたわけですけども、もしもそんな大津波が、襲ってきた時にですよ、そんな時にですよ、信仰は何の役に立ちますか。 大地震で道路がばっくりと裂けてしまって、そこに落ちそうだっていう、そんな時に信仰が何の役に立つのでしょうか。信仰さえあれば、大津波が何メートルの大津波がやってきて、みんな逃げろ、山に逃げろって言われた時に、信仰さえあれば誰よりも早く、人よりも早く山の上に登っていく力が出てくるんでしょうか。あるいはモーセのように大津波が自分の目の前でバカッと割れてですね、滝のようにこの二手に分かれて自分を通り過ぎていくと、で横見たらみんな波に飲まれてるけど自分は大丈夫って、そういうふうに役に立つんでしょうか、信仰が。ありえないですね。ありえないです。じゃあ何のために信仰は必要なんですか。そんな時に、それは天国に入るためですよ。死ぬのは避けられないことなんです。遅いか早いか、いずれどんなに遅くったって100歳にもなればそれは目前に迫ってくるでしょうし、運が悪けりゃ若くして死ぬかもしれない、病気で死ぬかもしれない、それは避けられない。でもいつ死のうが天国に入れる、その平安を持つために、その時のために信仰が必要だ。その時のための信仰だってことです、じゃないですかね。いかがでしょう。信仰の目的、ゴール、それは天国、本当の命へ入ること。私たちの信念の歩みはそのような歩みでありたいと願います。多くの人々が行く道、みんな通っていく道あるでしょうけども、私たちは天国への道を歩んでいきたい。そのためにこの年も共にですね、御言葉によって導かれて歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。